ということでね、はい、まあお送りしておりまして、まあいろいろとねやっておりますが、
いろいろと、
やっぱりなんていうか人間っていうのはね、まあ、執着するわけじゃないんでしょうけどね、
生きるというのはでも執着なんだと、
そうなんですよ、うん、そのこと自体がね、
そうです。
でやっぱり物にこうなんていうか、うん、寄っていくというか、
うんうんうんう
ん、あるんですよ。であんまり僕趣味らしい趣味も収集癖らしい収集癖も今やないんですけども、捨てられないものっていろいろありまして、
あ
私小中高大のね教科書を全部捨てられないんですよ。
あでもちょっとわかります。
ちょっとですか、それ中川さんは捨ててるんですか。
私は一部置いているんですよ、
僕全部です、
うん、全部はだって置く場所がないでしょ。
いやそうなんですよ。で、うん、いよいよ実家の片付けを迫られてましてその本棚にね、
うん、
小中高大、
うん、
まあほぼほぼ大学ってあんま教科書ないですけど、まああるんですけど、まあ、大学はね捨ててもいいかなとも思うんですけども、
うーん
いるもんはもう。
でもよく考えたら、その思い出としては小学校とか中学校とかねすごい詰まってそうなイメージですけれど、
いや、うん、
でも大学の教科書は、今なんか見て見返しても使えそうなものとかないですか。
そうそう、だからそれは残さなあかんという気もするんやけど、うんうんうんうん、まあそうじゃない、思い出じゃないね、資料なんよ、うん、
資料、
歴史的価値を感じてるわけ僕は、小中高の教科書に、
うん
ね、この90激動の90年代、
うん、
バブル崩壊、
うん、
金融不安、
うん
ね、そして2000年代、
うん、
ノストラダムスの予言を経て、
うん、
現在の IT 社会、
はい、
そしてこの混迷の日本、それを考えるためにはねやっぱりこの我々の生き抜いてきた歴史的資料である小中高の教科書ね特にやっぱ小学校あたりのねこの教科書、
うんうんうん、
これはねやっぱり歴史的価値があるんじゃないかと。
あ確かにね、うん、その資料館にあるぐらいですから、
そうそう
昔の教科書が。
だから図書館とかね、そういうとこに行って見るんじゃなくて自分の家の本棚にあってね、すっとこう取り出せて確認できるっていうのは僕は意味があるんじゃないかなと。
チェリーさん落書きしませんでした？
めっちゃ落書きしてる、もう落書きだらけ
絶対なんか顔書いてあったらサングラス書いたり。
僕の落書きはそういう落書きじゃないよな。
違うんですか？
字を書くんですよ。
字、
うん、看板を書いたりとか。
看板、
イラスト看板です。
何の看板？
看板です、看板。野立の看板を書いたりとか。
急に
そのイラストがあるでしょ、挿絵に、はいはい、そこに看板を書いたりとか顔にメガネとかそんなことしない、
そうベタなやつないですか？
ないです。あとなんかこう何かな、まあないですね。
うーん、
人がやってるのを見て真似たことはありますけど。
あとパラパラ漫画にするとか。
パラパラ漫画をね挑戦するものの、うまくいった試しがないです。
そうなんですよ。
あれセンスのある人とセンスのない人が極端に分かれますから。
分かれますからね。
絵心ゼロ男だったんで、全然ないです。
残念。
だからそういう、まあ、自分の思い出もまあまあ含めつつ、やっぱりその歴史的価値を僕は見出してんのよ。だから捨てがたいね。
うん、
あれを捨てれる人の気持ちが分かれへんねん
、まあ、確かに勇気がいるというか、一回見返すと置いときたくなるんですよ。
だって二度と手に入らないですよ、教科書は。
それはね、
うん、小中高大
大、
まあ、大学はねほんまなんかもう一回も開いてないような教科書ばっかりですよ
綺麗なんです。
綺麗で、大学の教科書でいわゆる普通の本みたいになってるやつはもうほんまに専門書みたいなやつやから、こんなん絶対使えへんねん、日本の政治とかって書いてんねんけど、そんなん分かれへんっていうか使えへんやん普段の仕事で日本の政治の本。
そういえばそこに日本の政治があったからちょっと開こうかな。
その会社の横図書館なんやんか、図書館で借りてきたらいいじゃないですか
まあそうですね、
だからそれはいいねんけど、その小中あたりはね、保健体育の教科書とかね、中川さん興味ないですか？
ありましたね。
そうでしょ、第二次発育休診期とか
って、成長する、
そうそう線引いてる、ちぶさが膨らみとかね骨格がどうで喉ぼとけが出てとか、
開くのドキドキした覚えがあります。
冷やかされてね、めっちゃ見てたらあいつエロいとか言われてね、
ちょっぴり恥ずかしい思い出。
そういう、その
歴史的価値ね。
そう、歴史的価値なんよそれ教育っていうことをね、教科書から俯瞰する、それが歴史的だから、ただ置いとくとこがないのよ、だからそんなものをね、トランクルームパイン借りようかなっていうぐらい。
それいいんじゃないですか。
参りましょう、せーの、
らしくあれ。
和歌山放送では総合職で技術部門の正社員を募集しています。応募資格は2017年3月までに4年制大学を卒業された方。応募方法は和歌山放送のホームページから入社志望書をダウンロードし、必要事項をご記入の上和歌山放送までお送りください。締め切りは6月1日木曜日必着です。詳しいお問い合わせは電話 073-428-1431、073-428-1431、和歌山放送総務部まで。
マイクで直撃
教えてチェリー。
総務部までということで、 どね。
そっち教えてくれたんですね。
ソブまでです。さあ、こちらマイクで直撃教えてチェリーのコーナー。このコーナーでは、中川智美アナウンサーの絶好調な日常じゃんじゃんご紹介していきます。さあ今週は。
あのご飯食べに行きましてね。
ご飯食べに行った、はい、いいですね。
たくさん食べる会みたいなのがありまして。
そんなあるんですか。
チェリーさんも入ってるや
つ。あ、僕もいてたんで。僕はあの客員教授みたいなもんでね。
一番うるさかった。
いや、なことです。
いやいやいやいやいやから始まりましてね。
なこと僕はじっと黙ってましたから。あの店員さんがニュースもあの、ね、食べるもん持ってくの遅くてもじって黙ってました。みんなまだですかとか言ってました。
すごいまだですかのコールがね。
僕はもうじって黙ってましたから、ま
あ、その日その某しゃぶしゃぶ店がね、
うん、
ものすごい繁盛してたんですよ。
もうやっぱり週末ですから。
そうですそうです、うん、でグループのお客さんが多くて団体何人か結構多い
グループ客ばっかりですよ ね
多かったですよね、うん、8人とかね、
はいはい、う
ん、で我々は、うん、その時6人ぐらいだったんですかね、
はいはい、
で行きまして、食べ放題のお店なんですよ。
ほ
でね、食べ放題なのでどんどん注文したいと、
う
ん、
そうですね、まあそうでしょうね、食べ放題言うてんのにね、うん、その 1,2 枚しか食べなかったら意味ないですから、
で
10人前ぐらいは、ま
あ、30代40代ぐらいの、うんね、メンバーが、
はい、
どんどんどんどん食べるわけです、
うん、
でお肉をじゃあ20皿くださいみたいな。
スモーブじゃないんですからね。
すごかったですよ、ね
え、
サイドメニューもなんかチェリーさん頼んでましたもんね、じゃがいもの何かみたいな、
そうですそうです、まああいうのはやっぱり頼まんとダメです ねサイドメニュー中の。
最近あの食べ放題も
僕食べ放題好きですから、
そう、
うん、
メニュー多いですよね。
多いんですよ。
そう、何頼もうかな
と思って。やっぱりね、今食べ放題二極化現象が進んでますよ。
二極化っていうと、
二極化、いい食べ放題と悪い食べ放題です。二極化現象。
わ、
なんか今やったようにそのね、肉も選べて、うん、ね、あるいはそのサイドメニューも豊富、
うん、
ね、アイスクリームもいっぱいあるみたいなところから、うん、これなーっていう食べ放題と二極化が本番。もうこれ、ま、エビチリと焼きそばと唐揚げだけ出しといたらええんじゃないでっていうような食べ放題の二極化がね、今僕は進んでて、
うん、
やっぱりその勝ち組のね食べ放題、うん、いい食べ放題っていうのを僕はずっと研究してるんです、
うん、
あのもう場所問わず、
うん、
いろいろ尋ねてるんですけどね、なかなか
教えてくださいよ。
え、
どこの食べ放題行ったとか。
あ、た、ま、最近ちょっと行けてないですね。
そうです
か。うちの奥さんあんまり食べ放題好きじゃないんですよ。
そんなに食べないんじゃないですか。
そんなに食べないんですよ。
ね、
だから僕に合わせて無理やり、あの僕のね誕生日とかに、うん、食べに行ったりとかね、
いや
してくれてたんですけど。
ほんといい奥さんですね。
うん、そうやね。
うん、
僕はまあ奥さんと一緒にパスタとかで食べに行くことはまあないんやけど。
行ってあげてください。なんで。
え、
そこですよ、そこ。
足らんやんか、量が。
そういうことじゃないんですよ、
うん、
そう、相手の気持ちを考えるっていうことも。
いや、気持ちは考えてるんですよ、
うん、でも、うん、結局は僕の気持ち優先になってません、それは。
いや、
だってお腹いっぱいならへんもん。
いやいや、そう、一応無理やり行く時もあるんですよ。まあええかな言うてね。
まあカフェとかね、行ってますもんね。
たまにはね、まあ食べ放題ですよ、やっぱり、
うんうん、
食べ放題いいですよ、
うん、
みんなで行きましょう。
まあまあね、ちょこちょこ行ってるんですが。
あ、そうか、今回も行ったんですね。
そう、もうね、だいたい大人になってくると、その食べ放題でそんなに食べなかったりもするんですけれど。
そうなんですか、
うん、
えらいかしこまってますね。
食べるし飲むしですごかったですよ。
そういう人の集まりなんですね。
なんか最終的にあの何品ぐらい頼んだのかみたいなのが出る、
伝票が、
レシートが、
はいはい、
めちゃめちゃ長かったですからね。
ブ
ワーって出てきて巻物みたいになってます。
いや、あれでもやっぱりね、そのお店がちょっと出てくるの遅かったちもありますよ。だからおいつ、だってさっき言った野菜の盛り合わせがちょっと後から来て2つ来たみたいなありましたから、
ね、そうそう、2つ来てましたね。お待たせしました。
そう、いや、もうさっき来ました。
大混雑、
む
ちゃくちゃになってました。
でも美味しかったです ね
美味しかったですよ。
食べ放題でいいです
ね。やっぱりね、お肉を食べると元気が出るんですよ、
う
ん、
やっぱり中川さんそういうタイプですか。
うん、
お肉を食べると元気になる。
美味しいものとかで、お肉とか甘いものとかっていうのは、うん、なんかこう幸せ気分になるっていうのを聞いたことがある。
じゃあ女の子と一緒に焼肉食べた後に喫茶店でビッグパフェを食べたりわけですか。
ビッグパフェ、もう食べられないよって言われます。
でも、もう食べられへんぐらいの方がいいじゃないですか。なんかまだお腹空いてるなっていう状態よりも、うん、もう一口食べてもう食べられへんっていう方が贅沢でいいじゃないですか。
確かに、
そういう派手な方がいいんじゃないですか、うん、
じゃあ残り全部僕が食べるねみたいな。
そうそうそうそうそうそう、もったいないなって、うん、そういう感じの方がいいんじゃないですか。
なるほどね、お腹いっぱいにさせてくれる、
そう、
旦那様、彼氏とかっていうのはね。
そうそうそうそう、
いいね。
まあ、だからそうなるとやっぱり回転寿司が多かって選択肢になって
くる。だからなんでその2つなんですか。
お腹いっぱいにさせてくれる彼氏やないか。
それで言うと、もう食べ放題も関係ないし。ただただチェリーさんの好きなお店ですよ。
そんなことないですよ。
そんなことあるもん。
なことは回転寿司食べ放題回ってるからいっぱい食べれるやん。
最近ね、うん、王将ご無沙汰だなと思って。
ご無沙汰なんですか。
そうなんですよ。
じゃあ行かな。最近ね、王将この間行ったんですよ、ちょっと前。
そろそろポイントカードはどうですか。
でもまだです、あれ夏入ってから。
まだでした
っけ。あのね、唐揚げにかける塩あるでしょ。
あ、ありますね。
あれ一般売りしてたんですよ。
へ、
この間レジの横で
魔法のお塩です。
そうそう、
うん、
あれ欲しいなと思って、うん、家であれ唐揚げとか、まあ、何かけたら美味しいでしょうね、まあ、何でも食べられるなと思ってね、うんうんうん、欲しいんですよ。
フライものだったらだいぶ何でもいけますし、
ただあれかけたらほんま味がねぐっと増してきますからねちょっとねどうかなと思います。
なんだったら付属 の横についている付け合わせのキャベツにもちょっとかけて、
あそうですね、
でも全部あの味にして食べたいですね。
そうそうそう、ほんまそうです、ほんまに唐揚げはほんまの塩でね食べて最高なんで、うん、ぜひね、中川さん餃子も好きですもんね。
餃子食べたいなっていう時あるんですよ。
餃子食べたいな、
餃子食べたいなっていう時あるんです。あ
なんかどっかの CM みたいですけどね。
聞いたことありますね
冷たいもん食べたいな
って感じ。それですね、今はね。あ、そう、あとね、担々麺も急に食べたい時期が今やってきてまして、
僕担々麺ってまだ人生で食べたことないですね。
え、
なんどこで食べ、担々麺やってないんですよ、世の中に。
ありますって。
いや、和歌山市内に
担々麺専門店っていうのもありますし、
タンタンっていうラブホテルは知ってますけども。
それは知らない。
あ、そうですか。
中華料理の店とか、
サンテレビで CM やってた。あ、中華料理のお店、
うん、あ、そこに行けば。
中華料理屋行った時にね、あえて担々麺頼まへんでしょ、うん、
そんなことないですよ。
そんなことありますよ。チャーシュー麺と餃子と唐揚げと焼き飯なんだ、もう腹いっぱいで担々麺食べられへんでしょ。
王将じゃない
ですか。いや王将だけじゃないですよ、他のいろんなね中華料理屋さんでもね、
どこ行っても同じもの頼むんですか。
春巻きと麻婆豆腐と、
うん、でもね、どういう状態で行くかによりません、それって。
どういう状態、
だから中華料理行く時ってすごいね、うん、あのどっちにしようかなと思うんですよ。そういう定食にするのか、
いやいや定食じゃないですよ。
あの、そうそうそう、だから、うん、定食もあるんです。エビチリセットとかね、
ありますよね、
あるでしょ、にするのか。
いや昼はそれです。
そうで夜は、うん、でもいっぱい麻婆豆腐とエビチリと、
そうそう、中華料理は本来そういう食べ物、
唐揚げと八宝菜、
そうですそうです、
ね、食べたいわけですよ。
食べたい、
でもいっぱい食べられないんですよ。
食べられるでしょ、あんたもその大食いの会に行ってたんやから、
まあね、まあ、そこそこ入りますよ。
そうでしょ。
でもほら女子とかと行くとね、うん、やっぱりその
女子とかと行った方が、
いや
女子とかと行った方が逆に気を使うと、私これ食べようかなってなるんじゃないんですか。そうそうそうそう、
いやそういう人もいれば、
よっとおらんかなっておらんかな、よくなおったかな
ってほんまにって変な女子会みたいなイメージ。
そらもう和歌山たらればかいの皆さんですから、いやいやいや、もうそらそんなんでしょう。
そんなことないですよ。
多分聞くに絶えない話ばっかりしてると思いますよ。
そんなことないですよ、
ほんまに。怖いもんですよ。
いやいやいや、
おぞましいとはこのこと。
この間おしゃれなカフェに行ってさーみたいな。
いやだからおしゃれなカフェで話してることがそういうことやから、もう
この間のコンサートすごく良かったね。
いやいや、なんでコンサート行ってんねんと
そういう いい感じの話ですよ。
あ、なるほど ね、
いやだからそう困るんですよね。品数食べたいけど食べられなかったりする時もあってね、葛藤ですよ、うん、
葛藤
そこはね、
うん、だからまあなるべくね、今言ったようにその大勢の人で行くとか、
うん、
そういうのがいいんでしょう ね。だからこそ食べ放題やったら、
そう、
ね、
ちょっとずついろいろ食べられるからすごい嬉しいんですよ、
うん、
本当に満足でした。
いいですよね、
うん、
私もだから本当に家族の目は厳しいですけども、まあ、食べ放題のお店をね開拓していきたいなっていうのはありますけどね、うん、
あと担々麺ね。
担々麺って分かれへん。
あります、あります。
担々麺って何やったっけ、あれミンチみたいな入ったやつ。
あ、そうですそうです、上にミンチが乗っていて、うん、ごまのお味がしてちょっと辛いの、
うん、ごまってのは入りごまってこと。
練りごま、
練りごま、ごま油、練りごま、
うん、ラー油とか入ってたような、
ラー油、うん、汁、ラーメンみたいなもんなんです。
そうですうん、うん、
食べたことないですね。
汁なしもあるんですよ、汁なし担々麺でね。なんかこの間そうそうテレビでも特集をやっていて、うん、東京になんかすごいいっぱいお店があるんですって。
おはよう朝日で、
うんうん、多分おはよう朝日ではない。
あ、おはよう朝日ではない、
うんうん、好きですけど、
うん
うん、それもあるのかな。でも食べたいなと思いますね。
なるほど ね。じゃあまあ一度中川さんにね
担
々麺を食べさせてあげたいと思います参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
来た、
ダイエット。
もうね進まない、全然。
そうだ、やってはるんですか。
2キロ3キロが落ちないんですよね。
あ、そうなんですか。中川さんはもう別にダイエットいらないと思います。
いやいやいやいや、まあいいや、はい、
いいですか。まあそういうことで和歌山放送のパーソナリティでも実はダイエットしてる人がいまして。
あ、そうなんですか、
うん、
誰だろう、
誰でしょう。以前小林さんはねガクッと減らしましたけども、さあ誰でしょう。
あ、分かった、しそ丸さん、
はい、いやしそ丸さんやったら中川さんが一番よく分かりますよね。しそ丸さんねジム行ってるとか行ってないとか。
そうそう、ジム行ってるって鍛えてるらしいです、
うんうん、あんまりその片鱗は伺えないですけども。
すごいダンスしてるそうですよ。
あ、そうですか。
ダンス
すごいです ね。違います、ブブー。でも金曜日っていうのは近いです。金曜日です。金曜日のパソコン。
分かりました、
はい、はい、どうぞ中川さん。
バッシ
ーバッシー
バッシー、柳橋さやかさん。
あ、バッシーダイエットしたら仕事なくなるでしょ
いやなんか
こう超えたキャラクターでなんとか金を引っ張ってんのに、それは無理でしょキャラクター、それ仕事なくなるでしょ。
え、ダイエットしてる人他に。
金曜日のパーソナリティですよ。
へえ、金曜日でしょ。
中川さんでもないです。
え、だってあ、
金曜日、和歌山放送の金曜日、金曜日。
もしかして、うん、早朝の？
早朝の？
え、北尾さんですか？
北尾さんじゃない。北尾さんは健康のことを考えたらいろいろ。
金曜日だけじゃないし、
ね。思うとこもあるんで違います。正解は、伊藤博先生です。
ああ。
何ですかそのリアクションは。ボックス金曜日の親愛女子短大の、は
い、伊藤先生。
伊藤先生。
え、でもそんなダイエットしない。
伊藤先生がっちり系よ。
うん、あの大きい方だなと思って
僕もラジオ祭りで初めて見た時びっくりした、うん、おおガチリしてんなと思って、
ダイエットする必要ありますか、
糖質オフアイド&体幹トレーニングで1ヶ月弱で大幅ダイエットの情報、
だからお食事だけでとかじゃなくてそうそうトレーニングなんです ね、
それはもうやっぱり伊藤先生大学の先生ですから、元記者、その辺は細かいですよ、ダイエットの情報、うん、どっから来た情報なんかちょっとわからないんですけど伊藤先生
ボックスからの情報じゃないですか、
聞いてたんでしょうね、
情報ボックスです、
情報ボックス、はい、そんな話してたかな伊藤先生でも大幅ダイエットって言ってますからね、
その
500g 痩せたとかじゃないみたいですよ、何キロ痩せたかみたいですよ、
ねえ、うん、5キロとか
普段ね女子学生相手にしてたらやっぱりそういう話にもなるんじゃないですか、先生痩せたらみたいな、
あそれこそね、あとダイエットの流行とかも
あるしね、
すごくよくご存知 で
栄養関係の学科とかもあるから詳しい先生とかね、うんうん、生徒も学生もおるでしょうからね、そんな情報でした、続きまして、山本ディレクター、
はい、競輪担当ディレクターの、
もうこの週末はね全プロ記念競輪でお忙しかったと思います、うん、お忙しいと思いますけれども
言えてませんよ、
ホールインワン
のゴルフの、
山本ディレクターがホールインワン、
ホールインワンしたんです
か、ホールインワンしたんです
って、うっそ、
ほんまに、
ね、すごい、でもあれ取ったら大変だって聞きました、
そうなんです、だから早速会社でみんなからなんか、ね、お祝いしようやってみんなに言われてましたけど、
逆お祝いみたいなのしないといけないですね、
そうそうそう、クオカード配ってくれよってみんなに言われてましたけど
それはそういう人いましたけど、そホールインワンじゃなかったです
か、500円のクオカード作るのに700円ぐらいかかるからあかん
でも調べたんです、ね、
調べてるんで細かいとこあるんで
さすが
さすが山本ディレクターですね、うん、走りすぎ、
え、チリーさんですか、
僕はもう全然走らないですね、うん、走れない、
走ったとこ電話取るときとかしか見たことない
です、そうなんかね、あのお腹がやっぱり出てきたでしょう、だから若い頃から足は遅かったんですけど体は軽かったんであれですけど、もう今体も重くなって、うん、動かない、走れない、
うんうん、ね
え、これは肩書き何やったかな、営業局の、
はい、
専任局長、
うん、
K さん、男前、
うん
ね、イケイケの、休日走りすぎて疲労骨折の疑い
ちょっとせっかくあの健康を目指してるのかは知りませんけれども、
40キロ走って疲労骨折の、
40キロも走ったんですか、もうマラソンじゃないですか、そうなんですよ、それ、
ストイックなのか刹那的なのか
お酒好きな方なんですけれど ね、
でやっぱり酒抜こうと思うと走り出すんでしょうね、
もう40キロはちょっと走りすぎ
じゃない、なかなか走れないですけどね、
どれぐらいの時間で走るんでしょうね、
何時間もかかるでしょ
う、
お土産、
もうお土産っていうとね、うん、やっぱり人のね個性が出ますよね、
そうです、先週ねこの番組でも大特集してお送りしました、まあ、実は だいぶカットしたんですけども、平井道博アナウンサーの中国リポートということで、
1週間中国にね、
そうなんですよ、1
週間というか5日間ぐらいですけど、
チンタオ土産、
何ですかね、いや、みんな何を思い浮かべますか、チンタオに行ったら何買ってくる、
それはやっぱりチンタオビールでしょう、
ですよね、
あの緑のラベルのね、有名ですよね、
あれで乾杯したんですよね、
乾杯、そう有名な、そうあまりにも有名、
あまりにも有名なんですよ、
違うんですよ、チンタオビール博物館の豆を買ってきました
なるほど
なるほど
まあでも軽いですし、ね、いっぱい買って
そうそう食べビールは好き嫌い選びま、ね、酒飲まない人もいます
から、そうですね、うん、そこまで考えて選んでくださったんですね、ありがとうございます、
ラジコ、
うん、
ね、
もうタイムフリーでね、
そうなんですよ、聞けますね、聞きながら、ね、放送事故ももう一回聞けてしまうという、うん、タイムフリーですけども、はい、角堂アナのお父さん、うん、再びラジコプレミアム加入の情報、
おお、あ、再びってことは前にも入っていたんですね、
そうなんですよ、うん、ね、娘の、サタデーニュース&スポーツがきっかけか、
ありそうですよね、
いい話ですね、トイレタイム、
まあ誰しもありますよ、
ありますけど、うん、映画、小田川さん映画中に2回ぐらいトイレタイムで内容分からず慌てる小田川アナウンサー、
ちょっと行き過ぎですかね、
ちょっと行き過ぎ、
2時間なので、まあ
1回やな、行く前に行って、
行ってから見た方がいいかもしれないですね、
水分補給呼びかける水分補給したらトイレ行きたくなるんじゃない、
大事なんですよ、水分補給やっぱり大事なんですけれども、そうです、この時期、
ね、
でもちょっと2回も行ったら、ね、確かに大事なとこで行ったら分かんないですよね、
だからでしょうねちょっと時間なくなってきましたけど、
何の映画だったんだろう、
就任、 うん、南くるみさん平成29年度市教育委員会客員指導主事に移植される。わ
ーすごい、
ね、
うん、
なんか分かりませんがなんかすごい大変そうな仕事ですね。
和歌山市の番組でお楽
しみです。そうね、客員指導主事だから先生の先生ですね、
うん、
ルカちゃん梅エキスに悶絶、
うん、これは、
中野 BC でロケ、
はい、
三浦千秋さんは梅シロップ作りをツイッターで毎日アップしている。
わえら、
これ知らん、僕三浦さんのツイッターフォローしてるけどそれ見たことないね。
あれ、
うん、ちゃんと見てないからかな。あとはですね、岡山放送寺門アナウンサーが特報の丸豊移転ニュースが全国に広がる、
うん、
スクープですね。
もう取材がいっぱいなんですって。
そうですか、うん、もう5月末でね移転ですもんね。
そう
なんですよ、うん、すごいですね、ね、岡山放送初の発信のスクープですね、うん、あとは、音楽虎の穴のツイッターとインスタができたっていうね、
はい、よかったら、よかったら、
ね、
ぜひ
見てくださいということで、以上裏和歌山、今日小粒でしたね、裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。